聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はヨハネの手紙第1、4章7節から12節新約聖書445ページです。ヨハネの手紙第1、4章7節から12節です。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。宣教、Jesus loves me。主に愛されて生きると題しまして、末森桜子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
ハレルヤ、おはようございます。主の素晴らしい皆を心から賛美いたします。今朝は愛するイエオン姉妹のお母様が共に礼拝に来られておられます。どうぞお立ちください。感謝します。心から歓迎し祝福いたします。感謝します。ご一緒に今朝主に招かれたことを感謝し、互いに祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、前また前後ろの方と祝福しますとご挨拶します。祝福します。祝福します。祝福いたします。ライブ配信の皆様も祝福いたします。祝福します。祝福します。感謝します。今朝は子供若者祝福礼拝です。たくさんの今日は若者たち、子供たちが集まっている礼拝、心から主に感謝いたします。共に祝福をお祈りします。子供たち、若者たち、ご起立ください。また信仰によって若者であり祝福を受けたいと、今日ここに一番前に特に祝福を受けたいと思われている若い方たちがもう立つのを今待ち構えております。どうぞお立ちください。祝福を受けたい皆様、どうぞお立ちください。主の前には何も遠慮する必要はありません。求めるものに主は恵みと聖霊を与えてくださると信じます。皆さんの信仰に主が祝福してくださることを感謝します。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、慈しみ深いあなたの皆を心から褒めたたえます。今朝このようにして子供若者祝福礼拝を主の御前に捧げることを許してくださり、今日はたくさんの子供たち、若者たちがここに集められておりますことを心から主に感謝いたします。教会にあなたがお与えくださった宝である子供たち、若者たちの祝福を覚えて祈ります。あなたの祝福を継ぐ者として、世界宣教とリバイバルの使命を継ぐ者として、尊く選ばれたお一人お一人を主よあなたがお迎えください。今あなたの御前に立つ一人一人が、日々この世の戦いの中で様々なことに葛藤を覚えながら、思い悩み、あるいは自分自身の罪や心の貧しさ、肉体の弱さを通されながら、あなたの祝福に預かることを切に求めて歩んでおられます。今朝御言葉を与えてください。一人一人に与えられている素晴らしいあなたのご計画を明らかにしてください。礼拝を通して今朝求める者に与えられる聖霊の力が注がれ、 あなたからどれほど大きな愛を受けているか、愛されているか、イエス様の十字架と復活により、神の子とされた尊く価値ある存在であるかを深く知ることができるように導いてください。ここに集められた子供から大人まで、今見舞いに立つお一人お一人、私たちすべてのものが、この朝リバイバルされて、教会に主が託してくださった使命のために、心を一つにし、熱心に祈り、熱心に愛し合い、使えていくことができますように、この朝喜んで主のために出かけていく朝となりますように、どうぞ私たちを祝福してください。ただただ主に期待いたします。イエス様の十字架の贖いと復活を心から信じ、また感謝します。主イエスキリストの尊いお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。今日はメッセージの後に捧げられる応答賛美に主我を愛すを選びました。これは日本でキリスト教禁制が解かれた明治5年に初めて日本語に訳された賛美だそうです。何年か前の NHK の大河ドラマ八重の桜の中で歌われたことでとても有名になりましたけれども、この賛美は19世紀半ばアメリカのニューヨークで生まれた女流作家アンナ・パートレット・ウォーナーという人が書いたもので、彼女はとても信仰の熱い方で、作家活動をしながら60年にわたり自宅でバイブルクラスを開き、たくさんの人たちにイエス・キリストを伝えていたということです。今朝はこの主我を愛すのサビを、後ほど今日マリアさんがいらっしゃるのでウクライナ語でもですね、ぜひ賛美したかったですけれども、後ほどこの賛美のサビの部分を韓国語、インドネシア語、そして英語でご一緒に賛美したいと思います。全部カタカナで書かれてますから、皆さん賛美できますのでご心配なく大胆にカタカナを読んで賛美を捧げましょう。それでですね、この賛美について少し調べてみましたところ、とてもいい記事を見つけました。神林純一郎というこの先生がお書きになったメッセージです。ご紹介させていただきます。以前いた教会に90歳を過ぎても熱心に礼拝に出席される高齢の女性がいました。ある日の礼拝後、ちょっとここから関西弁になりますので、関西の方はちょっと気持ち悪いかもしれません、私の関西弁が気持ち悪いかもしれませんが、ご了承ください。この人が、90歳のこの婦人が先生ここ書いてあるから先生と言いませんよね、稲垣さん、関西の先生ですよね。その通りにトライしてみますので、先生、最近耳が遠なって説教が聞き取れまへんのや。どないしたらええでっしゃろ。そりゃかなんな。そうやったら説教の間は聖書を読んではったら。ほなそうします。半年ほど経って、先生、最近目が見えにくうなって、聖書が読めまへんのや。どないしたらええでっしゃろ。そりゃ辛いな。そうやったら心の中で賛美歌を歌ってはったら、ほなそうします。しばらくしてまた、先生、説教の時は心の中で賛美歌を歌ってるんですが、いつも同じ歌で飽きましたわ。何の賛美歌？昔日曜学校で習った大阪弁の S さん、わてをすいてはるですわ。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。100歳近くになる彼女は介護施設に入所しました。時々施設を訪ねては帰り際に枕元で彼女が歌っていた大阪弁バージョンで歌いました。ちょっと歌いませんけれども、歌詞だけご紹介します。S さん、イエスさんの、イエスさんのことです。S さん、わてをすいてはる。S さん、強い境に。わて弱いけど、怖いことあらへん。わての S さん、わての S さん、わての S さん、 わてをついてはる。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。ほどなくして彼女は天に召されました。年を取り説教も聞こえにくくなる。聖書も読めなくなる。教会にも行けなくなる。そうなった時にどのように信仰を持ち続けることができるのか、これからの教会の大きな課題です。私は賛美歌かと思っています。これはこの先生のメッセージでありました。今朝のメッセージのタイトルを S さんは手も空いてはる。これにしようかどうしようかとても迷ったんです、正直。で、S さんは手を空いてはるというこの説教タイトル、外の看板につけてたらきっと関西の方が聞いてみたいと思ってですね、来るかもしれないかなと思いながら、でも、ちょっと勇気がなくて、Jesus Loves Me にしました。御言葉を読みましょう。ヨハネの手紙第1、4章の10節、445ページ。ご一緒に読みましょう。ヨハネの手紙第1、4章の10節、445ページ、445ページ。ヨハネの手紙第1、4章の10節、4章の10節をご一緒に読みます。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。アーメン。聖書で語られている、あるいは教えられている神の愛というのは、神がまず私たちを愛されたということです。私たちが神を愛したから、あるいは信じたから、あるいは良い技を行ったから、良い働きをしたから、神が私たちを愛したのではありません。パウロはローマの信徒への手紙5章の6節から279ページ、お開きになる方は279ページ、ローマの信徒への手紙5章の6節から、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示された。敵であった時でさえ、ここでパウロは、私たちは弱かった、不信仰だった、神に敵対する者だった、そのものを神が愛してくださり、イエス・キリストを与えてくださった。神が私たちをまず愛してくださった。そして私たちを愛するがゆえに、一人子である御子イエス・キリストを世に使わしてくださった。何のために私たちの罪、咎、病、呪い、そして罪の支払う報酬である死をご自分に引き受け、死なれるために、御座をも捨てて、先ほど賛美しました、御座をも捨てて私たちを愛してくださった。そして復活されて永遠の命を御子を信じる人たちに与えるために神は御子をお使わしになりました。ヨハネによる福音書3章の16節、神はその一人子を与えたほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これが神が私たちを愛しているということです。そしてあなたの人生に、私たち一人一人の人生に心を配っておられるということです。日本に最初に福音を伝えに来てくださったのは、イエズス会のフランシスコ・ザビエル率いるカトリックの宣教師たちでしたが、その時宣教師たちは、この聖書に書かれている神の愛というこの言葉を、日本人によく伝わるように別の言葉を使いました。何という言葉だったでしょうか。ご存知の方いらっしゃるかもしれません。聞いたことのある方いらっしゃるかもしれませんが、どのような言葉に言い換えたか、ご大切、大切に丁寧につけて、ご大切、神の愛ということをご大切、大切、神はあなたを大切にしておられる。これが神の愛なんだ。このことを宣教師たちは日本に伝えに命がけできました。 今そのことゆえに私たちがこのように礼拝を捧げ福音を神の愛を聞くことができます。神はあなたを愛し、神はあなたをご大切にしておられる。今朝礼拝を通して私たちが聖霊によってこの神の愛、十字架の愛を心から信じ、この神の愛に信頼を置いて日々を過ごすことができるようにと祈ります。いつも主がご大切にしてくださっているということを決して忘れることなく、いつもそのご愛に立ち返りながら新しい週間この場外歩んでいくことができますようにと祈ります。イエス様はまたヨハネによる福音書15章の16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのであると、そのように言われました。聖書は神があなたを愛し、神があなたを作り、神があなたを生かし、神があなたを選び、神があなたを召し出し、神があなたを任命し、神があなたを使わしていく、そして神があなたを通して栄光を表す、そのように語っています。先ほど購読したイザヤ書の43章を読みますと、今言いました神がいかに私たちを愛し選び、そしてご大切にしているかを、この書を読むとよくそのことを知ることができます。43章を開きましょう。旧約聖書1130ページです。イザヤ書の43章、旧約聖書1130ページ。この43章には私という、主がご自身のことを言う言葉がたった一章、43章の中に、43章は1節から28節まである章ですけれども、この28節の中になんと私というこの言葉は60回以上出てきます。たった一章の中、二十数節の中で私と主がおっしゃっているこの言葉が60回以上出てくるんですね。一節、恐れるな、私はあなたをあがなう、私はあなたのもの、私はあなたの名を呼ぶ。二節、水の中を通るときも私はあなたと共にいる。三節、私は主あなたの神。四節、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛している。新改訳、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。皆さん、この主のご愛を知っておられますか？皆さんは主の目に高価で尊いんです。子供たち、若者たちは主が愛して愛して高価で尊い価値ある存在として私たちを祝福しておられます。皆さん、このことを心から信じましょう。皆さん一人一人を主が愛しておられるということ、私が主を愛しますという前に私が愛されてるんだということ、主が私を、何の値なき私を、あなたは価値あると言ってくださる、死んではならないと言ってくださる、救われることを願われる、栄光を表すことを願われる、この主の愛を心から信じたいと願います。皆さんが何をする前に主があなたを愛しているということ、この愛を心から信じることができますようにと願います。続けます。五節、恐れるな、私はあなたと共にいる。二回目。七節、彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し形作り完成したもの。口語訳、私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。 10節、私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだ。11節、私が主である、私の他に救い主はいない。アメン。しつこいですよ、本当に。私、一節の中に私が主である、私の他に救い主はいない。アメンですか。アーメンしましょう。心からアーメンです。主以外に私の救いはありません。主が私の主です。人生の主です。そして、有名な箇所19節から21節をご一緒に読みましょう。43章の19節から21節をご一緒に読みましょう。イザヤ書の43章19節から21節、イザヤ書43章19節から21節をご一緒に読みます。3、はい。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄誉を語らなければならない。アーメン。今日私たちはこの愛に、この神の愛に心を止め、この神の愛にしっかりと信仰の土台を据えましょう。据えたいと願います。恐れるな、私はあなたをあがなう。私は あなたは私のもの。私はあなたを愛している。恐れるな、私はあなたと共にいる。私の証人はあなたたち。私があなたを選んだ。私が主。私の他に救いはない。この方に信仰の軸を置きましょう。すべてはこの神の愛から始まります。今朝私たちが主に礼拝を捧げるのは、主が私たちを愛してくださったからです。主が私たちを選んでくださったからです。私たちが主に賛美を捧げるのは、私たちが奉仕を捧げるのは、私たちが隣人を愛するのは、主が私たちを愛してくださったからです。先ほど読みましたヨハネの手紙の4章の11節、愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。私たちが隣人を愛するのは、隣人を許し十字架を負うのは、神が私たちを愛して、そして許してくださったからです。私たちがこの福音を述べ伝えるのは、愛する者たちのために鳥なしの祈りを捧げるのは、主が私たちを愛してくださったから。主が私たちをそのように選び召し出し、聖霊なる神が私たちのうちに働き、深いうめきを持って取りなしてくださるからであります。そして今日私たちが主を愛し、それゆえに主に従うのは、父なる神が御子を死に引き渡すほどに私を愛しておられるからであって、それ以上でもそれ以下でもありません。もう一度今朝の聖書の箇所をご一緒に読みましょう。ヨハネの手紙4章の10章10節、ヨハネの手紙4章の10節、第一ヨハネの手紙4章の10節、3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。アメン。ここに愛があります。 あります。私たちがこの神の愛を知ったなら、この神の愛を心から信じ、聖霊をお迎えするとき、今日私たちのうちにある恐れ、不安、あらゆる思い煩い、人への裁き、あるいは人と比べることも、自己憐憫に陥ることも必要ないことを私たちは知るでしょう。そして苛立ち、憤り、焦り、失望、これらすべてが神の愛によって取り去られ、私たちの霊のうちに誠の癒しを受けることができると信じます。それは一つ、神の愛を信じることです。神の愛を私たちが心に受け取ることです。神の愛に全く信頼を置いていくことです。なぜなら神は愛であり、命を捧げるほどにあなたを愛しておられ、あなたを大切にしておられ、あなたの人生、あなたの健康、あるいは皆さんの家族、あるいはお仕事、学び、将来、私たちに与えられた使命にこの地上の誰よりも心を配っておられるからであります。皆さん以上に皆さんの人生を、皆さん以上に皆さんの家族を、皆さん以上に皆さんの教会を、皆さん以上に皆さんのお仕事、皆さん以上に皆さんの将来を神様はご大切にしておられることを信じます。この神様の愛に新しい一週間委ねていきましょう。この神の愛に私たちの一切の問題をお引き受けいただいて、主に委ね祈っていくことができますようにと願います。皆さんがこの愛を受け取って重ねています。皆さんが愛したのではなく、皆さんが何かをしたのではなく、何もしない、パウロが言った、皆さんは、私たちは弱かった、罪人であった、敵対していた、不信仰であった、不従順であった、何もできない、その私たちを高価であると言ってくださり、ご大切にしてくださるこの神が、私たちの人生を、また愛する者たちの人生を最後まで責任持って導いてくださることを信じます。最後にジーザス・ラブス・ミーのこの原作の歌詞を皆様に紹介し、メッセージを終わります。主が私を愛してくださることを私は知っている。それが聖書の教えです。主に属する小さく弱き者たち、しかし主は強くあられる。そう、主は私を愛してくださる。それが聖書の教えです。私を愛してくださる主は死なれ、天国の門は大きく開かれた。主は我らの罪をあがない小さき子らを招き入れられた。そう、主は私を愛してくださる。それが聖書の教えです。主が私を愛してくださることを私は知っています。長きにわたる主の愛、子らを膝に抱きかかえ、子らを私のところへと招かれる。そう、主は私を愛してくださる。それが聖書の教えです。アーメン。主の愛を私たち迎えることができますように、この主の愛に信頼して歩んでいくことができますように、祝福をお祈りいたします。お祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、私たちがあなたを愛し、あなたを選んだのではなく、あなたが私たちを愛し、そして選び、今この場所にお招きくださったことを心から感謝いたします。多くの問題の中で
目の前に起こる様々な出来事の中で、私たちは不信仰になり、あなたの愛が見えなくなり、私たちはつぶやき、また失望するものであります。また将来に不安を覚え、恐れを抱くものであります。また自分たちの置かれている現実を嘆き、憐れんでしまうものであります。しかし今日あなたは御言葉を通して、私が主、私が神、私があなたを愛し、私があなたを召し出したと、そのようにお語りくださいましたから、ありがとうございます。どうぞ聖霊なる神よ、今日語られた御言葉をもって、私たちが人生に惜しく主の愛のために、また主の愛を受け取って信じ出かけていくものとならせてください。主の愛により頼み、主の愛にすべてを委ね、主の愛に期待し、日々生活をすることができますように助け導いてください。どうぞ私たちのうちにあるすべてのあなたへの不信仰、煩い、また様々な怒り、憤り、そして許せない心、私たちのうちにあるすべてのあなたを悲しませるこの心に、神の愛をもって勝利を与えてくださいますようにお願いいたします。神の力ある御言葉によって、新しい一週間勝利することができますように、そしてただキリストを通して表された神様のご愛にのみ信頼し、そして従っていくことができますように、どうぞ導いてください。この御言葉の成就をもって、お一人お一人ここに集われた方、またお一人お一人の家族、お仕事の上に、経済の上に、健康の上に、主がすべてを祝し導いてくださることを心から信じます。どうぞこの信仰をもって、新しい一週間私たちを導いてください。心から主に感謝し、また主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。